皆さんこんにちは。新刊ラジオ第82回10月16日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。
はい、お待たせしました。ね、一部リスナーの方からね、やれやれと言われてね、早数ヶ月、ようやくですね、文芸書の紹介が、新刊ラジオでできるようになりました。まあね、大した理由じゃないんですけどね、こういろいろあったんですよ。この新刊ラジオでね、こう文芸書が扱えるようになったのは、実はですね、今回の本編がきっかけなんです。今回紹介する本はですね、講談社から出ている黒木明夫著臨界点という本なんですけども、こちらをですね、講談社の方からお勧めいただいてですね、僕は仕事の合間とかね、行き帰りの電車の中で読んでたんですけれども、ね、これがなかなか面白いお話だったので、ちょっとしたね、ショートドラマを書いてみたんです。でですね、知り合いのナレーターとか声優さんがね、別件で収録に来た時にちょっとお願いして、ちょっとキャラクターのセリフを喋ってもらって、出来上がったドラマをですね、ちょっと講談社さんにね、ちょっと聞かせてみたらね、あ、これ流していいですよって OK が出たんですよ。というわけでですね、これに味を占めましてですね、うちのディレクター決めました。今週は、文芸書特集です。ということでね、月曜から金曜までそれぞれ文芸書を紹介していきますので、皆さん楽しみにしていてください。リスナーさんが楽しめるものを作れるように、一層努力してまいりますので、ではでは文芸書特集第1弾臨界点、お聞きください。どうぞ。
事の始まりは8月1日、大都新聞社会部の記者新庄康之が東京湾に打ち上がった水死体の取材を行った時のことである。遺体を引き上げた水上署で船底捜査員を見つけた新庄は、直接の面識こそないものの、彼が確か誰かに飯塚さんと呼ばれていたのを思い出し、思い切って声をかけた。8月1日午後5時頃の出来事である。
飯塚さん。
おう、なんだい、記者さんかい。
ええ、そうです、大都新聞の。
あんた何度か見かけた顔だが、ここに来るってことはまだ若造だね。年はいくつだ。
28です。本社は2年目で。
俺は52歳になる。もともとは漁師の生まれなんだが、貧乏暮らしでよ、30年ほど前からこうして万年平さ。ところで何しに来たんだ。
水死体上がったんでしょ。土左衛門の取材は末席記者の仕事なんですよ。
下っ端はどこも大変だ。中川ってジャーナリスト知ってるだろう、警察上がりの。
はあ。
どうやら仏さん、あの中川らしいんだ。しかも尋常じゃないぞ、リンチを受けたような跡があるらしい。
それ確かなネタですか。
俺の耳は地獄耳なんだよ。
飯塚の言葉は殺人事件を示唆するものであった。殺害されたのは中川和邦、元警察官のジャーナリストである。新庄は思いもよらぬ特ダネに胸を躍らせた。一方その頃、管轄の月島東署には警察車両が続々と集まっていた。8月1日午後7時頃の出来事である。
教官、お久しぶりです。
菊山か。教官をやめろよ。
だって教官じゃありませんか。捜査講習の際はお世話になりました。それよりも教官、気づきませんか？うちの先輩が言ってたんです。あの仏さん、どこかで見たような顔だと。ほら、その遺体写真。
やはり中川。
そうなんです。遺体を収容した捜査艇の船長さんも中川さんに似ていると話していたそうです。
あいつが警視庁去ってから10年か。
お忙しい中、当初の特別捜査本部に参集していただき感謝しています。応援いただく各所属の皆さんにお礼申し上げます。すでにご承知の方も多いとは思いますが、私が所長の真鍋警視正です。 組織から離れていなければ、あるいは中川君もこういったことにはならなかったのかもしれない。まあ、私的にはどうであれ自己責任という言葉もありますから。
要するに中川は組織から弾けた裏切り者で、自業自得だと言いたいのかね。
特別捜査本部の設立は8月1日夜の出来事であった。大都新聞は翌8月2日の朝刊で以下のように報じた。警視庁出身のジャーナリスト殺害か、警視庁が月島東署に捜査本部設置と。この記事は他紙に先んじて大都新聞だけが掴んだいわゆる特ダネであった。しかしながらわずか1日にしてその特ダネは意外な形で覆されることとなる。それは8月3日の出来事である。
本日8月3日ただいまをもって晴海ふ頭沖ジャーナリスト殺人事件特別捜査本部を解散します。先ほど精密鑑定の結果が尊い台から寄せられました。詳細は割愛いたしますが、中川和邦の死因は溺死、首筋にわずかに残っていた圧迫痕はおそらくカメラの紐が首に巻きつき線条痕になったものと思われます。
そんな、おかしいわ。それじゃご遺族の方に。
真鍋所長。
君は
捜査一課警部補楠木総一郎です。
楠木警部補ですね。
はい。南北朝時代幕府軍を相手に奮戦して足利尊氏に敗れたあの楠木正成と同じ名字の楠木なんですがね。所長は詳細は割愛するとおっしゃられた。しかしその詳細を正すために我々デカは捜査本部に集められたんですから、そのあたりを説明してもらわなくちゃ後味が悪すぎる。まあそれが言いたくて老いがを晒したという次第で。
大南光さんと覚えておきましょう。これは先ほど東都大学医学部法医学教室から届いたばかりの関係書類です。この中に書かれていることは全て中川の歴史、つまり事故死を意味するもので、検察官立ち会いのない代行検視とは正反対な結果を証明している。それをあまり言うと警察の間違い誤認ではないかとマスコミに叩かれますので、それ以外に説明しようのない話だと私なりに理解しておるわけです。
捜査員の過ちだと？
まさか事件のもみ消し。
8月3日特別捜査本部の突然の解散、その真意は一体何なのか。同日夜、警視庁捜査一課の楠木警部補、月島東署刑事課の菊山、そして大都新聞の新庄は亡くなった中川の通夜に出席していた。その帰り道のことである。
菊山さん。
こんばんは。
君は？
申し遅れました。大都新聞の新庄です。あ、ちょっと。
新聞記者か。
記事、新庄さんが書いたの？
ええ、あれのせいで散々な目に遭いました。
なんだって？
旧友である中川の死の謎を追う楠木総一郎、中川の遺族との約束を守るため真犯人を探す菊山絵里香、真実を報道せんと事件の謎を追う新庄康之、極秘で事件の再調査を行う彼らがたどり着く真実とは。次第に明らかになっていく事件のどす黒い闇、それは日本全国を未曽有の大混乱に陥れる重大な機密であった。黒木昭夫著、臨海店、講談社より定価 1890円で発売中。
はい、というわけで、臨海天のドラマでした。いかがでしたでしょうか。あのね、今回この臨海天なんですが、警察の内部っていうものがね、かなり、詳しくうまく書かれてるんですね。で、これなぜかっていうとですね、この著者の黒木明夫さんがね、なんと元警察官なんです。なのでね、あの警察のなんかこの組織図とかね、あとその慣習みたいなものが結構うまく書かれていて、あ、そういう風になってるんだっていうね、新鮮な驚きもありますので、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。まだね、あの一応ね、これあのフィクションなんで、あのノンフィクションと勘違いして、あのね、あの警察組織とかに問い合わせをしないようにしてください。ドラマの方なんですけどね、ちなみに僕も出演してましたですね、あの新聞記者のね、新庄さん役で出てたんですけども、ああいうなんかね、こうちょっと下っ端っぽいね、役が得意だったりします。なんかね、オファーとか来たらいいなとか思ってる、そんな、自分のなんかこう汚い部分を露呈してしまいましたけども、ではですね、次回文芸書特集第2弾、こちらの方をお楽しみに。次はですね、一体どんな本を紹介できるんでしょうか。皆さん楽しみにしててくださいね。ではでは、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。